ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。10月のお便りテーマは小さい秋見つけたでお届けしてきました。今日が最後となりますね。それではお便りをご紹介します。ラジオネームなっちゃんママさん。ママさんこんばんは。最近私がハマっているのはキノコ鍋。材料は鍋に豚バラ肉と豆腐、それ以外はすべてキノコ。家にあるキノコは何種類でもすべて入れちゃいます。キノコって淡白な食べ物と思われがちなんですが、とっても美味しい出汁が出るんです。そして噛んだ時のあの食感もたまりません。月に 2,3 回は食べている気がします。ももさんは何のキノコが好きですか？私はしめじとしいたけが特に好きです。あ、でもキノコは全部好きです。なっちゃんママさん、お便りありがとうございます。なっちゃんママさんがハマっているもの、キノコ鍋。キノコというキーワードも、あ、秋だなって感じる、そんなね、食材の一つじゃないかと思いますけれども、私もキノコ大好きです。一日キノコを全く食べない日ってないんじゃないかなと思うぐらい、いろんな料理にそれぞれちょっとずつでもこういろいろな種類のキノコを入れていることが多いなぁと思います。そうだから冷蔵庫にキノコを欠かしたことはないし、その時によってね、キノコの種類はそれぞれですけど、絶対一日一回どこかで何かの料理には登場しているんじゃないかなって思うぐらい。なので私にとってはそう、キノコ一年中食べているから特にこの秋というイメージがないんですけど、でも自然のキノコで言うとやっぱり季節は秋っていう感じがしますよね。あと私あのキノコのルックスが好きです。なんであんなに可愛い傘みたいな形をしていて、なんかもう普通に絵で描いてもキノコって可愛いじゃないですか。なんてこの自然に生まれた形なんだけど、こんな可愛い格好してるのかなって見ているだけで好きです。どのキノコもみんなねそれぞれに個性のある形だけど、キノコっていいなって思って見てしまいます。キノコ鍋、へえ、これはやったことがなかったけれども、いい出汁が出るでしょうね。いろんな種類のキノコ入れて、豚バラ肉とお豆腐とスープにちょっともう味もつけてみたいな感じなのかな。一緒にグツグツ煮込んでいって食べるんでしょうかね。いいですね。この似たような感じであるキノコ全部入れちゃいますって私がやるのはね、キノコのパスタ。これはもうベースはね、和風お醤油味っていうのかな、和風の味で作って、でその時にあったキノコはどの種類でももう入れちゃって OK で、それ以外にはベーコンとか、あとはそうですね、バターも入れるかな、味付けで。でお醤油だけだとちょっとお出汁っぽい感じが欲しいなっていう時はめんつゆもちょっと入れたい。大人だけの時はそこに唐辛子も、あ、そうだ、大事なの忘れていた、ガーリックを必ずニンニクを入れて、ニンニクとお醤油とバターと、まあ、ちょっとめんつゆとか入れて和風だしを効かせて、そう、食べるキノコのパスタが大好きです。キノコもりもり入れます。いっぱい入れるんだけど、フライパンで炒めているうちに結構キノコは小さくなってしまうので、思ったよりたくさん入れても全然大丈夫。キノコのパスタは時々作りますね。だから同じ感じかも。キノコ鍋もいろんな種類をわーっと入れて、キノコたっぷりっていう感じですもんね。好きなキノコはって聞かれるとすごく難しいけれども、好きなキノコもいっぱいあるので、そうですね、でも養殖の時は まあ、シュルームが登場することが多いかな。で、和食とかだと椎茸を入れることが多くて、あと個人的には舞茸のあの香りが大好きです。お味噌汁に入れたりとかするだけで、あの舞茸美味しいなって思って、味っていうのかな、あの食感も含めて大好きですね。でももう本当に強いて言えばという感じなので、その他のキノコも、なめこも結構おうどんとかと一緒に食べること多いですし、他のキノコもいろんなお料理の中で登場します。キノコはね、そう、その元々の味がすごく、まあキノコにもよりますけど、香りのちょっと強いものもあったりしますけど、でも和風でも洋風でも中華でも、もう本当にあらゆるジャンルでね、取り入れることができて、で体にもいいって聞きますからね。あ、そうだそうだ、大事なの忘れていた洋風の洋食作るときは、マッシュルームと同じぐらいエリンギもよく投入します。我が家ではだいたい冷蔵庫に欠かしたことがないかなというぐらい、いつも入ってるかなと思います。皆さんはいかがですか？秋にキノコ召し上がりますか？私がね、先週の放送かで秋の美味しいものの話もしたいななんていう風に言ったこともあってか、今日はね、美味しいものの話題がいっぱいあります。皆さんどうぞお腹を空かせて聞いていただけたらと思います。もっとお腹空いちゃうかも。だからなんかこう一緒におやつを用意して聞くといいかもしれないです。今日の放送は楽しく1時間お届けしていきたいと思います。なっちゃんママさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームマロンさん、こんばんは。先週末家族で栗拾いに行ってきました。子供たちは人生初の栗拾い。栗ってこんなトゲトゲのお家の中に入っているの？と末娘は大興奮。お兄ちゃんお姉ちゃんもあいたたあたたたとなりながらも栗の胃がと格闘して、みんなでバケツいっぱいの栗を拾うことができました。その農園ではブドウも栽培していたので、お土産にたくさんのぶどうも買って、秋の味覚たっぷり持って帰ってきました。さあ、たくさんの栗をどうやって食べようかなとワクワクしながらレシピを検索しているままでした。マロンさん、お便りありがとうございます。栗の話題でマロンさんなんですね。そうだったんですね。栗拾いにご家族でお出かけされてきたということで、いいなぁ、楽しいですよね。栗ってトゲトゲのお家の中に入ってるの？これね、ほんとそうだと思います。育てたりとか、あとはフルーツ狩りとか行って、実際にその育っているところを見ると、こんな風に木になってたんだとかって発見することも、大人もそうですよね。普段お店で売られている姿しか見たことがないので、栗って中身だけになってネットに入って綺麗に売られているじゃないですか。栗がトゲトゲのね、胃がの中に入っていてって、普段あんまりあえて考えることもないけど、実は自然の中ではそういう風にね、なってるんですもんね。 それは子どもたちに、大人だってね、そうだったかと思い出すぐらいだから、子どもたちにとってはすごく新鮮な体験になりますよね。栗はその周りにね、チクチクするものに包まれてますけど、実はあの栗の胃芽って葉の一部が変形したものなんだそうです。で、どんぐりでいう、どんぐりかわいい帽子をかぶってるじゃないですか。時々帽子付きでね、拾えたりすることもありますけど、あれと同じようなものなんだそうです。葉が変形してこうできたようなものなんだそうで、まあ、なんであんなにチクチク痛い中に入ってるのって思うけれども、これはもうまさに次世代に種を残していくために、動物に食べられないようにと胃芽があると言われているんだそうです。いろんな説があるそうですが、そんな風に言われているんだそうです。まあ、確かにね、あれだけ相当痛いのに包まれてると、食べたいけど諦めようかなってなることもあるかもしれないですもんね、動物はね。栗私も大好きなんです、本当に好き。さっきキノコも好きって言ったけど、秋の味覚の中で一番何が好きって言われたら、どうかな、栗とブドウとどっちかなというぐらい好きです、大好きです。その栗なんですけど、以前でももかんでも話したことがあったかもしれないんですが、栗拾いとかに行って、その自然の栗を取ってくるじゃないですか。そうするとね、もう取ってきたその日に、わー新鮮なうちに食べようって思うと思うんですが、実はそうではなくて、もちろんすぐ食べても美味しいんだけれども、甘くするにはちょっと待った方がいいんだそうです。で、そのためにはまずほら、中に虫とかが入っていったら、その保存してる間にどんどんどんどん虫に食べられちゃったり、栗が悪くなっちゃったりするといけないので、80度くらいの沸騰寸前のお湯で1分ほど温めてから、水分をしっかりと取って干してから保存するんですって。で、冷蔵庫で保存するといいんだそうで、というのも栗は寒い環境に置いておくと甘みが増す特性があるんだそうです。だから冷蔵庫で寒いところに入れといた方がいいみたいで、なんでかというと、酵素の働きで栗のでんぷん質を分解して糖分を作り、凍らないようにするためと言われているんだそうです。ほら、雪の中で育つ野菜が甘いとかって聞いたことがありませんか？雪の下にある人参とかほうれん草とか、あえてその寒い中で育つと自分自身が凍っちゃわないために、すごいですよね、植物本当に賢いなと思いますけど、自分でそれを凍らないために成分をこう変えてというか、というところから甘くなるんだそうです。これ覚えておくといいですよね。買ってきたら新鮮なうちに全部食べなきゃみたいに思うけど、実はそうじゃないんだそうです。で、4日置くと2倍の甘さになると言われていて、25日も置くと3倍の甘さになると言われているんだそうです。ですが、これ以上甘くなることはないそうなので、甘さが減ってしまう25日よりは後にしないで、それまでに食べるようにした方がいいみたいです。もっともっと長期保存したい人は冷凍することもできるんだそうですが、とにかくまず拾ってきたら一回その蒸し対策で軽くこう茹でるというか、1分ぐらいお湯で温めることをしてからやってくださいっていう風に書いてありました。覚えておくといいですね。売られてる栗に関しては、その蒸し対策をちゃんともうすでに施してあった状態で売ってたりするから、特にその蒸しの対策はいらないけれども、自分で栗拾いとかに行った時は覚えておくといいなと思いました。いいですね、栗拾い。おいしい栗楽しんでくださいね。どうやって食べようかね、もう考えてるだけで嬉しくなりますね。マロンさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム、ハローメロディーさん。秋ですね。ももさんがおいしいものの話をぜひというので、私からはモンブランの話を。ももさんもモンブランがお好きだと以前聞いたことがあったように思いますが、私も大好きなんです。モンブランもどんどん新しいものが出ていますよね。最近は賞味期限がものすごく短いモンブランが注目されています。どのくらいかというと、10分、5分、3分などなど、かっこ笑う。初めはえ？と思いましたが、食べてみたら納得。私が行ったお店はサックサクのメレンゲに ふわふわの生クリーム、その上にその場で絞ってくれるマロンペーストがたくさんかかっていて、これは数分で食べなきゃというお味でした。すごく美味しいけれど高級なので自分へのご褒美として、また何かの機会に食べに行きたいと思います。美味しいものは誰かに持って行ってあげたくなりますが、それができないのが残念。連れて行くしかないですね。ももさんもこの秋美味しいモンブランを楽しんでくださいね。ちなみに私すでに10個はいただきました。太っちょ街道まっしぐら。ハローメロディーさん、お便りありがとうございます。そっか、もうすでに秋始まったばっかりなのにもう10個もモンブランを、羨ましい。いやー、まあいろいろとね、ケーキの食べ過ぎは気になることもありますが、でもいいですね。そうそう、さっきの最初のキノコの話か、キノコの話の時にキノコ好きだから一年中食べますってお話したから、そう、私もモンブランが大好きだから基本一年中モンブランを頼む確率がすごく高いんですけど、でもやっぱりね、栗ですし秋ですし、いつも以上にモンブラン食べたくなりますよね。これね、すごいな。ちょっともう一回言っていいですか。サックサクのメレンゲにふわふわの生クリーム、その上にその場で絞ってくれるマロンペーストがたくさんかかっていて、はあ、もう今すぐにでも食べに行きたいね。え、すっごいもう浮かびますよね。そう、賞味期限の短いモンブラン聞いたことあります。雑誌とかテレビとか見たことがあります。でもまだ私は一度も食べに行けていません。どんな感じなんだろう。10分とか5分とか、もう本当にその場で作ってくれて、はいって出されたものをわーっと食べるのが一番美味しいっていう、贅沢ですよね。なかなかそのために遠出するという今私に時間と心の余裕がなくて行けてないんですけど、近所のケーキ屋さんでね、モンブランを買ってきて食べるとかはあっても、でも行ってみたいなって思います。美味しいんだろうなって。そう、でもそういうモンブランを、そう、雑誌とかで例えば見てお値段を見るとびっくりするぐらい高級で、ケーキ一つなのに、私が見たのはね、いくらだったかな、2000円弱ぐらいしてたような気がします。2000円以上のものもあったかな。まあでももちろん多分大きさもね、大きいし、材料もすごく吟味されていて、そのお値段だけの価値があるんだと思いますが、普通に、まあ、500円ぐらいでケーキが買えるかなと思うとすると、やっぱり相当なご褒美ケーキにはなりますよね。いやー、美味しそう、いいな、食べたいなね。えでも秋といえばモンブランだから、私も10個まではいけないかもしれないけど、何箇所かね、いろんなお店のモンブラン楽しみたいなって思いました。私はモンブラン全体が好きで、娘はモンブランの上の部分、あの栗のこのペースト、栗自体はなんかね、あんまり食べられないんですけど、そのものを食べるっていうのは苦手なんですけど、娘はね。でもあのこう細くなったこうペースト状になって、サラサラサラってかかってるあのモンブランの上の部分、あれは大好きで、だからそう、二人でケーキ屋さんに行くと大体モンブラン必ず2個買って、あの他のね、家族他それぞれみんな好きなケーキがあるんだけど、私と娘は2人ともモンブランを買って、で娘は上の部分だけ食べて、生クリームが苦手なので残りは私が食べてみたいな感じで、 1.5 個ぐらいいつもモンブランを食べるような感じなんですけど、そう、母と娘2人でモンブランを毎年楽しんでいます。いいなぁ、美味しそうだなぁ。なんかこう最近のそのおしゃれなモンブランももちろんすっごく美味しいし、洋酒が入ってたりするようなね、大好きなんですけど、でもモンブランってこう昔ながらのあの黄色いモンブランも時々見かけると懐かしいなって思うことがあって、結構ほら今ちょっと茶色っぽい感じの和栗なのかな、なんか栗の種類私も詳しくわからないですけど、そうちょっとおしゃれな感じのモンブランと、昔ながらのザケーキ屋さん、ショートケーキってケーキの名前にこう書いてあるぐらい、その もうプリンも昔ながらみたいな、そういうタイプの洋菓子屋さんって今もあるじゃないですか。そういうところの、あの、黄色いモンブランなんだろうけど、さつまいもなのかなみたいな感じのペーストがこう乗っている。あれもまたなんか懐かしくてね、時々いいなーって思うことがあって。子供の頃食べたモンブランはあっちだったなーなんてちょっとね、思い出したりします。皆さん、ぜひ、美味しい秋のケーキを食べに行きましょう。ほらほら、だんだんお腹が空いてきたでしょ。まだまだ続くよ、美味しい話が。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。 藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きまして、こちら、モモスキッチン。食いしん坊シンガーソングライター藤谷桃がおすすめのレシピを紹介。その他、食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。お便りいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、かいさん。桃さん、こんばんは。秋といえばさつまいもが美味しい季節ですね。さつまいものお料理もいろいろとありますが、やっぱり焼き芋ですよね。スーパーとかでも焼き芋に出会えたらついつい買ってしまいますが、毎回買っていると結構高いし、家で手軽に作れたらいいのになぁと思います。ですが、男子一人暮らしの僕としては家で料理とかって難しそうで、なかなか焼き芋に挑戦できません。ももさんはこの時期、さつまいもをお子さんと食べたりしますか？かいさん、お便りありがとうございます。きのこ、栗、モンブランときて、さつまいも
ねえ、秋の美味しいもの、もう外してはいけないところが順番に並んでいるような感じがしますけれども、
さつまいもね、美味しいですよね。いろんなお料理に入れて、確かにそう食べるのもいいけど、でも美味しいお芋はもうシンプルにそのまま焼き芋で食べるのが一番だなーって思います。ほんと今どこのスーパーもこの時期、焼き芋コーナーが必ずと言っていいほどありますよね。で、どっちかっていうと、そのホクホク系ではなくて、とろっとした、もうケーキより甘いんじゃないかという感じの、そう、しっとり系の甘みの高いさつまいもの焼き芋がたくさん売られているなという印象で、子供たちも好きなので見かけると結構カテカテってなることが多くて、まあなんかお菓子とか食べるよりも体にいいからいいかなと思って買って帰ることも多いです。お家ではなかなかあの感じってね、作れないですからね。そう、でもね、お店で売られてるものほどっていうのはちょっと難しいにしても、そう、確かにお家で簡単に焼き芋ができたら、普通にね、生のお芋を買ってきて家で作れていいなと思うので、調べてみると結構オーブンで作る作り方がいっぱい出ていて、でもオーブンってちょっと使い慣れてないと、持ってない方も、特にその一人暮らしの方とか男性の方とか、普段お料理されない方はオーブンって家にないじゃないですか。で、一番便利で手軽なところで言うと、トースターだと思うんですよ。パン焼くね、パン焼くトースターは一人暮らしでもお家にあるよっていう方も多いと思うんですけど、うちも焼き芋お家で作るときはトースターを使っていて、で、トースターにそう、アルミホイルをお芋に巻いて焼くといいっていう風にいろんなので調べてみたらやっぱ出てくるんですけど、うちは焼き芋専用のアルミホイルも買って置いてあって、外側がね、黒いんです。黒くなってて、よりきっと普通の銀色のアルミホイルよりも中までこうグッと熱が入りやすいというか、 あの焼き芋専用のものなのでね、美味しくできますって書いてあったから、それをいつも買って置いてあって、焼き芋作るって時はそれを使ってるんですが、ただまあそれがなくても普通のアルミホイルに包んでお家でトースターで焼き芋を焼くことができるんだそうです。で、焼き芋を焼く時のポイント、美味しく甘く作るためのポイントとしては、じっくり低温で時間をかけて火を入れるっていうことが大事なんだそうです。うわーっと高温で一気にこう火だけ入ればというのだと、あの食べることはできると思うんですが、甘みがあまり感じられないので、ゆっくりゆっくり低温で時間をかけていくことで、でんぷんが糖に変化して甘くなるんだそうです。あとはね、なんかね、私調べた中では、その焼く前に塩水に30分ぐらいつけてから焼くといいっていう意見もありました。端っこを落とすって書いてあったかな。一番その端と端の部分を少しだけ落として、それを塩水に30分ぐらいつけておいて、そうするとあのスイカが甘い的な感じで、ちょっと塩分をかすかにお芋が吸っているから、より甘みが増すっていう風に書いてた方もいました。興味のある方はちょっと調べてみるといろんな情報が出てくるかなと思うんですが、私はちょっとこれはやったことがないからわからないんですけど、そう、でもトースターで焼いてもね、結構美味しく、ホクホク系のお芋でもできますし、あとちょっとねしっとりした感じのお芋でも、どちらも美味しく焼けます。ただ結構時間がかかるので、さあ食べたいって言ってパッと火を入れて食べることはできないから、うちもだいたい30分以上ずーっとトースターでじっくりじっくり焼いて仕上げてたりするかな。で、トースターが、うちのトースターはある程度熱くなると、ちょっとこう一旦止まって、自然とあのなんていうんだろう、ジジジジジジっていうこのレバーはひねってあるままなんですが、自動的にその庫内の温度を調整してくれてるんでしょうね。それでちょっと火が止まって、でまたしばらくすると火がついてみたいなトースターなので、そのまんま入れっぱなしで長時間でもこう低温でうまく焼けるんですけど、そういうものがついてない場合は、ある程度わーっと焼いてから一回出して、ホイルのまましばらく余熱で置いておいて、でまた再びトースターに入れて火をかけてみたいな感じでやるのもいいって書いてるものもあったので、それぞれお家のトースターによって美味しい焼き方があるのかもしれないなと思いました。そのあたりも調べてみるといろんな情報が出てくるかなって思います。ねえ、お家でさつまいも焼けたらいいですもんね。焼き芋作れたらね。あとそう、多めにできちゃった時は、たくさん焼き芋作ったけど食べきれなかったって時は、やっぱり次の日そのまま食べるとちょっとだけ味が落ちちゃうので、うちはそれをこう輪切りみたいにして、焼き芋ね、次の日になると、でフライパンにバターとお砂糖を溶かして、でその上でこんがり焼くの、すごく美味しくておすすめです。外側だけがちょっとカリッと、なんかキャラメリゼされたみたいな感じで、甘くてパリパリッとちょっと焦げて、でもその甘みと中のあったかくて柔らかいさつまいもとの組み合わせがすごく美味しくて、余った時はそんな風にして次の日食べてたりします。ぜひ皆さん、美味しいさつまいも秋一緒に楽しみましょう。かいさん、お便りありがとうございます。以上、モモスキッチンでした。それでは、お便りをご紹介します。ラジオネーム、ジゼルさん。モモさん、こんばんは。私が秋を見つけたと思うときは、空気がひんやり感じたときです。日中は日差しがあると、まだ少し汗ばむような日もありましたが、朝と夕方以降になると、すっと肌寒くなって、やっぱり夏の空気とは違うなと思います。でもこの秋の空気の感じはすごく心地よくて、はあ、このまま冬にならないでおくれと思ってしまいます。寒いの苦手なので。この時期服装も難しいですよね。さあ、そろそろ衣替えをしてニットやブーツを出してこようかな。面倒だなぁと思いつつも、秋服が着られるのもまたちょっと楽しみです。ジゼルさん、お便りありがとうございます。秋を見つけた時、秋の空気を感じた時、なるほど、これもありますよね。空気ってあんまり意識しないけど、冬
普段ね。でもやっぱりこの季節を感じるものの一つでもありますよね。なんか冬から春に変わった時も、あ、なんかこの空気の感じ、ちょっとした風だったり温度だったりとか湿度だったり、いろんなものがきっと関係あるんだと思うけど、あ、なんか春の空気感だなとか、あ、夏の空気だよな、ちょっと湿度がね高くなってきてジメッとしたりしてだなとか、そういうのってあると思います。で、秋は、秋の空気はなんかこう澄んでいて、スーッと心地よい感じの、今まで暑かった季節からね、あ、ちょっと肌寒いけどそれもまたなんか気持ちがいいなっていう秋の空気ってありますよね。すごくわかります。温度的には春と似たようなところがあるんだろうけど、なんでしょうね、なんか秋の感じってまた別ですよね、春と秋ってね。なんかその一番心地いいなっていう時期が私も短いなっていつも思ってしまって、そう、暑い夏が終わったぞ、お、ちょっと秋いい感じと思った途端に、あ、もうなんかコートがいるかも、寒いかもみたいな感じでね、なんか秋が短く感じることが年々なんか多くなっているような気がして、わかんないですけど、私が勝手にそう思ってるだけなのかもしれないけど、そう、冬ほど寒くなくて夏ほど暑くなくて、なんか快適だなっていうこの時期ってすごくいいですよね。そして少しでもそれが長く続くといいなって私も同じように思ってしまいます。さあ、でも空気がそんな風に秋らしくなってくると、お洋服もやっぱり秋服にちょっとずつ変えていきたいなって思いますね。その年初めてニットを着た時とか、その年初めてブーツに足を入れた時とか、そうだな、コートを羽織った時とか、お、来たな、秋だなって思います。ファッションはね、夏それぞれの季節に良さがあって、夏は夏のもちろん良さもあるんですけど、でも秋のファッションって楽しいですもんね。ぐっと変わりますよね、夏から秋にかけてね。そうね、私もまだ衣替えしてません。でもちょっと寒い日も出てきたから、ちょっとずつニットとかトレーナーみたいなものを出してきたりして、中は夏服の延長だけど、羽織だけはちょっと暖かいものにしたりとかって、じわじわと秋に変えていきつつありますが、まだ大きな衣替えはしていないので、急に寒くなったら着るものがないってなっちゃいそうだから、そろそろ考えなきゃなと思っています。そう、なんかブーツをここ最近履く機会が、プライベートでっていうのかな、ライブとかでブーツは変わらずに履き続けていたんですけど、ロングブーツ、長いブーツですね、はプライベートで履く機会が減っていて、昔はもう冬といえば、まあ、秋から冬といえばずっとロングブーツを履いてたんですけど、やっぱりそのなんだろう、ほんのちょっとのことなんだけど、子供が小さい時ってパッパッと靴が履けてパッと脱げて、子供の靴を脱がしたりとかがあるから、ゆっくりこうブーツを履こうみたいな気分になんかなかなかならなくて、めんどくさがりなのかな、だからどうしてもスニーカーとかパンプスとか、まあ、履いても短めのブーツとかっていうものばっかりを選んでこの数年過ごしてきちゃったので、前は大好きだったんですけど、なのでね、ちょっともうね子供たちも大きくなったので、そんなに私がお世話しなくても靴も履けるようになってきたから、ロングブーツをこの秋はプライベートでも結構履きたいなと思って、新しいブーツが欲しいなって今まさに思っているところです。自分のために新しいそういうブーツでおしゃれしてっていうお出かけをちょっとずつ楽しみたいなって、お母さんとしてだけじゃなくて自分のファッションも楽しめるようにもっとなりたいなって、最近ちょっとずつ気持ちが変わってきています。秋服楽しみましょうね。ジゼルさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ディスティネーション聴いてください。
僕たちは何を望み、この時代thank you.
藤谷桃でディスティネーションでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
真夜中の独り言。今日も美味しいものの話いっぱいしたな。お腹すいた。そうそう、聞いて。私自転車に乗ってるんだけど、自転車もうずいぶん走ってきたから、サドルのところにね、穴が開いちゃったの。で、ちょっとサドルのカバーから中のスポンジが見えてきちゃったんだけど、でもサドル自体は何も悪くなってないから、まあまだ使えるかなと思ってそのまんま乗っていたんだ。ある日乗った時に、前の日に雨が降ったので、雨が降ったけど次の日はすごくいいお天気になっていたから、何にも気にせずピカピカに乾いた自転車に乗って、で用事を済ませに出かけたんだ。自転車を漕いでいると、なんか冷たいな。でも雨もすっかり乾いてたし、気のせいかなと思ってそのまんま乗り続けて、目的地に着いて自転車から降りたら、その穴の開いたところの中のスポンジがぐっしょり濡れてたみたいで、気づいたら、あーってズボンがなってたの。場所が場所だしね。でもここまで来ちゃったし、用事済ませなきゃいけないし、ちょっと恥ずかしいんだけど、カーディガンを腰に巻きながら頑張って用事済ませたんだ。外から見たらサドル乾いてたのにな。こういうことあるからみんな気をつけてね。サドルに穴が開いたら雨の次の日は乗らない方がいいよ。今日ももう寝ようかな。みんなお疲れ様。おやすみ。焼き芋食べてこようかな。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。